3月1日、主日説教です。そのままを見る。マルコによる福音書3章20節から35節です。はじめに聖書をお読みいたします。マルコによる福音書3章20節。ここにある聖書でしたら、新約聖書の66ページになります。20節から。イエスが家に帰られると、群衆がまた集まってきて、一同は食事をする暇もないほどであった。身内の人たちはイエスのことを聞いて取り押さえに来た。あの男は気が変になっていると言われていたからである。エルサレムから下ってきた律法学者たちも、あの男はベルゼブルに取り憑かれていると言い、また悪霊の頭の力で悪霊を追い出していると言っていた。そこでイエスは彼らを呼び寄せて、例えを用いて語られた。どうしてサタンがサタンを追い出せよう。国が内輪で争えばその国は成り立たない。家が内輪で争えばその家は成り立たない。同じようにサタンが内輪揉めして争えば立ち行かず滅びてしまう。また、まず強い人を縛り上げなければ、誰もその人の家に押し入って、家財道具を奪い取ることはできない。まず縛ってから、その家を略奪するものだ。はっきり言っておく。人の子らが犯す罪や、どんな冒涜の言葉も、すべて許される。しかし、聖霊を冒涜する者は永遠に許されず、永遠に罪の責めを負う。イエスがこう言われたのは、彼は汚れた霊に取り憑かれていると人々が言っていたからである。イエスの母と兄弟たちが来て、外に立ち、人をやってイエスを呼ばせた。大勢の人がイエスの周りに座っていた。ご覧なさい。母上と兄弟姉妹方が外であなたを探しておられます。と知らされると、イエスは、私の母、私の兄弟とは誰か、と答え、周りに座っている人々を見回して言われた。見なさい。ここに私の母、私の兄弟がいる。神の御心を行う人こそ、私の兄弟、姉妹、また母なのだ。ここまでです。受難節第2週となりました。皆様に主よりの祝福がありますように。今朝の聖書箇所は、イエス様の親族のこと。次に、エルサレムから来た律法学者たちのこと。そして再び、イエス様の親族の話になっています。3章20節で描かれる群衆は、イエス様のお話を聞きに、また、癒しと助けを求めにやってきます。ですが、イエス様の親族、身内の人たちの姿は違います。身内の人たちは、イエス様を取り押さえにやってきます。その理由は、気が変になっている。イエス様が気が変になっていると言われていたので、身内の人たちは心配して、連れ戻しに来たようです。イエス様はそれまで、身内、親族を支える大黒柱として働いて いたはずです。ところが突然家を出てバプテスマのヨハネから洗礼を受け、その後は自分の弟子たちと神の国の宣教を始めたのです。身内を顧みず、病人を癒したり貧しい人を助けたりと、他人のことばかりに時間と情熱を注いでいる。身内の者にとっては家族をほったらかしにして我を忘れて他人にばかり尽くしているなんてと感じたことでしょう。ナザレに住んでいたイエス様はナザレの家を拠点にされず、わざわざ巡り歩いて他人を訪ねるか、その行動が理解できなかったのですね。皆さん、イエス様の身内になったつもりで考えてみてください。一家の大黒柱がいなくなった、家族のためではなく他人のために働いている、どう考えても納得がいかない、そう思うのではないでしょうか。ここで描かれているのは身内の人々の無理解、理解がないということを書いています。さて、22節からは立法学者たちが登場します。この立法学者たちもイエス様を理解できないのです。イエス様の癒しの技、教えの技を悪魔の仕業だと言います。立法学者たちはイエスがサタンと共謀していると非難します。イエス様の力ある行為を認めたくないからです。ここでベルゼブルというのが出てきますね。ベルゼブルとは何かと言いますと、もともとカナンの神様の名前です。ペリシテ人の偶像でもありました。このベルゼブルはハエの王、ハエの王様、ハエっていうのは飛ぶハエですよ。あと、お仏の神を意味しています。立法学者はベルゼブルを悪霊どもの頭としています。イエス様の誠の姿を知る判断力がなかったのです。立法学者たちの無理解をここで書いています。イエス様がここで分裂したら立ち行くことはできないと例えで話されます。マルコによる福音書が書かれたのは70年から71年頃です。これは西暦です。場所はシリアで書かれたと推測されています。この福音書はマルコ共同体というイエスを信仰する人たちが読むように書かれました。70年、その頃ユダヤでは何が起こったかと言いますと、エルサレム神殿の崩壊です。ローマ軍の総攻撃によってエルサレムは陥落しました。この陥落に至るまではユダヤの人たちは戦う派、主戦派とそれから和平派に分かれたそうです。戦うか、それとも話し合いによる和平かです。結果は四分五裂、バラバラに分断され、まとまりがなくなって混乱していったと言われています。結果、 聖なる都エルサレムは破壊され、そのユダヤの国はなくなりました。現在でもローマのティトゥスの凱旋門の浮き彫りにはエルサレム陥落の凱旋の様子、まあ、戦利品を運ぶ兵士たちの様子が彫刻で、まあ、記されてあります。マルコの福音書の読者たちは、まあ、読む人たちはユダヤの分裂した人たち、そして国のことを思い出し、分裂した国について語る24節ですね。国が内輪で争えばその国は成り立たない。この24節をその状況に引きつけて読まずにはいられなかったと想像します。まあ、ここで言いたかったのは律法学者たちの無理解についてなんですけれども、なぜ無理解が起こるんでしょうか。知識がない、考えが浅い、本気で向き合っていない、いろいろな理由があるでしょう。イエス様が人々を癒し、貧しい人々と食卓を囲み、神の国の福音を伝えている。イエス様に出会った人々はその福音を聞き、心が満たされ生きる希望にあふれていきました。喜びの人生へと変えられていったのです。イエス様の身内や律法学者たちはこうした事柄をそのまま見ることができなかったのです。どこか信じることができない、ひょっとすると悪霊の仕業か、それとも気が変になってしまったのかと考えます。私たちは自分の経験や常識、感情といった様々なフィルターをかけて物事を見てしまうからです。物事をそのまま見るということが難しいことだということを感じます。誰かを見るとき、絶えず荒探しをするとどうでしょうか。その人が持っているものに満足することは決してないでしょう。それが身近であればあるほどに、フィルターなしで物事を見ることが難しいのかもしれません。イエス様は病気の人を癒し、困っている人を助けている。あの人は悪霊の力でそうしていると、イエス様は本当に誤解されました。疑いというフィルターで見られていたのです。聖霊について、イエス様は言われました。聖霊を冒涜する者は永遠に許されない。これはイエス様の道からは神の聖霊によるものだったからです。その聖霊を汚れた霊とか悪魔の霊と考え、善と悪を逆さまにして神様の救いをサタンの力に帰するのは大きな罪だと思いませんか。イエス様が本当に神の許しの範囲の外にあると律法学者たちを言っている、本当に聖霊を冒涜する、そういう行為が律法学者たちの行為だったわけです。イエス様はヨルダン川で洗礼を受けられた時、 鳩の形をした聖霊を受けられました。また荒れ野ではサタンの試みに遭いますが、ここでサタンに打ち勝っておられます。サタンの支配は根本的に打ち破られているんです。そして31節から35節は、私の母、私の兄弟とは誰かというお話です。神の御心を行う人が兄弟、姉妹、母であると言われました。神の御心を祈り求めていたゲッセマネでのイエス様を思い起こします。イエス様が逮捕され十字架にかけられる前、イエス様はご自分に起こる出来事を知り、死ぬばかりに悲しいと神、父なる神様にお祈りしました。もだえ苦しみ抜いた祈りから出たお言葉は、私が願うことではなく御心にかなうことは行われますようにという祈りでした。神様の御心、御旨が行われるようにとの心からの祈りでした。御心を行うことは簡単ではありません。思ったとしても、心が燃えたとしても、肉体は弱いからです。それでも神様に従っていくときに、キリストの兄弟、また母として生かされていくのだと思います。昆虫の物語を順番に読んでいきますと、身内の物語から始まって、律法学者たちがイエス様を拒否している様子を読みました。最後にまた身内の人たちに戻って、無理解、理解されないことを読みました。律法学者たちと身内の人たちの物語は響き合っているのです。物事をイエス様の御業をフィルター越しに見るのです。イエス様を中心とする共同体、キリストの教会にあるものはそのままを見ます。そして民族や血筋、血縁によるものではないということが、ここではっきりしていると思います。神の御心を生きて、それに従うこと、それこそがイエス様によって始められた神の国に住まうということです。イエス様は群衆を見渡してこう言われました。見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる。神の御心を行う人こそ私の兄弟、姉妹、また母なのだ。お祈りいたします。イエス様が私たち一人一人の中に来てくださり、そして住んでくださり、愛で満たしてくださいますように。受難節のこの時、心の中にある悪いものを追い出し、神様の御国の豊かさと、その神様の愛を思い起こす時とさせてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。